あでもなあんま金の話しても思んないっすよね。
いやどうですかお金の話、ちょっとマネタイジン、マネタイズ
カオスラウンジはどうですか金は
マネタイズできないんでおなじみですよ
ね。ねえ、我らマネタイズできないイズですからね。
全然買えないですよ。
いや、みんなで独立してやるってなったら僕基本的にはもうマネタイズの問題ってすごいあると思うんだよね、うん、
いやだからあの一部でねカオスラウンジめっちゃ稼いでるみたいな話やりますけどね、嘘です。
そうだ、なんでそれが出るのかが不思議でしょうがない。
カオスラウンジ本当にどうしてるんですか今。
僕が頑張って働いてます。
あそう、はい、あ株式会社
カオスラウンジとしてはしないですね、僕個人で。
ああそうなんです。
まずは事務所にしますね。
そう、要はあれなんですよね。だから僕がすごい思うのはすごいめっちゃベタな話ですけど、はい、芸人がたまにテレビで言うことですよ。だからそのアーティストは、うん、ある程度夢を見せないとダメなんじゃないかという部分があって、でカオスラウンジはある意味じゃそういう意味じゃ夢を見せたと思うんですよ。この2010年代にその20代、まあ、10代、まあ、30代一部含むの世代が
夢と挫折と同時に見せてくれた
方がいい、新しいものとしてこうサクッと入ったわけです。
挫折はまだしてない。
ちなみにあの世の中の厳しさみたいな。
いや、ああまあそうね、そう、それはそうかも。
それが面白い。それはねすごいことですよ本当に。
いかにしてファンをつけるかっていうのをすごいずっと考えてて、作家にもファンつけなきゃいけないし、あとギャラリーというか自分がやってることにも、まあ、連続して見てもらうってことがすごい重要だと思うので、それをつけたいですね。
そうそう、だからその、まあ、もちろんマネタイズっていうのはその持続可能性を考える話ですけど、はい、まずこうサクッとこう一個こうテーゼ
テーゼ、
テーゼみたいなものをバーン言えるっていうのはねすごいことだしね。
資本主義とかどう思ってるんですか皆さん。いや
どうしようもないじゃないですか。
やっぱどうしようもないと思ってる
っていうか別に嫌じゃないですよ、
まあ、いやでも 俺がさっきまで言ってるある種のスターみたいなのをっていうのは資本主義のまさに携帯。
そうだろうと思うんだけど、
今日の金環二色と重ねて言うとやね、うん、その見上げる対象があるかどうかっていう。
で星になるってことですか、巨人の星的なことですか、
うん、それが全くなくなってしまって平和な世の中、うん、
ああ平和
と、うん、それがあって、うんうん、ちょっと不安定な世の中、どっちがおもろいねみたいな、うん、
そういうサバイバルな感じなんですね沖さんはね。
っていうかそうしかしゃあないんじゃないですかっていう、僕らはそういうところでなんかいろいろ考えて見てますけどねえっていう、そうクラウドファンディングもある種そういう中から出るアイデアだと思うんですけど、う
ん、いやでも僕なんかお金の価値ってちょっと変わった方がいいんじゃないかというのはちょっとあるんですけどね。
お
なんか
詳しく
あと実はお金のポテンシャルを実は今すぼめてんじゃないかと思ってまして。
ほう
ほう、はいはいはいはいはい。で あの人ってあの形ないじゃないですか。
あお金ね、お金今擬人化したわけね、
はい、
あの人って
言うと、ね、あの方は、はいはい、で記号として扱うことにすごいなんかあのポテンシャルがあるわけですよね。で、うん、インターネットっていうのは記号にとしてすごい特化してるわけじゃない。記号なんか形ないせっかけど仮想空間とかそういうもの、うん、だとするとその物理的な物質として存在しなくていいお金っていうのはインターネットと非常にやっぱ親和性高いと思うんですよ、可能性として。だからなんかで地球っていう規模で考えるともうキャパはいっぱい、マスもいっぱい、搾取する場所はない、ね、そうすると
共有みたいな、
まあ 、うん、共有というか、うん、そういうシェアの概念というのは、伝播させない限りダメというか無理なんじゃないかって僕の考えですけどね。
それはだからインターネット時代の共産主義みたいな話で、
うんうん、
それはそのほらうん、昔あったじゃないですか、うん、カリフォルニアとかでね、
うんうんうん、
だからまあ、うん、まあでもそれ実際でもそれは可能性として あるかもしれないけど世界はそれについてこないから、
で僕設定したいのはそのアーティストの仕事って何する仕事とするかっていうのをもっと僕は明確に設定しちゃった方がいいんじゃないかと思って、
アーティストの仕事、
うんうん、それはあの絵を描くとか絵師とかがクリエイティブな作業をするっていうこととは違って、アーティストっていうのはやっぱりなんかそういうことを実現させたりするとか、だから村上隆っていうのはあそこまで行って今そういうチャンスを得て、じゃあ次あれで何するか、まあ、あの人が言ってたけど千利休ですよと、だから時代の為政者を教育する側に回れるんだとね、
まあだからその
でもそこにそいつのそのまあなんか理念というか概念みたいなものを持って臨むとすれば、
うん、まあだからアーティストっていうのは、
うんうん
うん、僕の中では、うん、そのいつの時代もアーティスト的な生き方しかできないやつっていう考えなんです。
何ですか、うん、アーティスト
って要はでそれっていうのは結構天の弱で、
お
その世の中に文句ブーブー言いながら、そのこれってほんまに、
うん、
ええの正解なんみたいなことをずっと考えてるような人間というか、
うん、
で今いるアーティストっていうのはそれが例えば資本主義であったりとかインターネットであったりとか、うん、まあ、日本においては福島の原発であったりとか、そう様々な意思に対して、
うん、
それってどうなんかなみたいな、
うん、
それもしかもそれはなんかその知識とかに全く乗っ取ってなくてもいいんですよ。直感でも何でもよくて、なんか気持ち悪いとかそういうのを感じてる人間のことを僕はアーティストだと思ってて、でそれはだからそのもしかしたらその今の時代のブレイクスルーを発信する可能性があるんじゃないかみたいな。
どう思います？なんか本当に本当にそのレベルの考えでブレイクスルーなんて作れるのかっていうのは大きな疑問ですけどね、僕としては。
まあ、分かんないですねそこは。
いやそれが
なんか、いや例えばなんか、例えばキュレーション、インディペンデントキュレーターで今日ご登場ですけど、キュレーターってことはつまりそのアーティストとは違うポジションでこうアーティストのと接するわけじゃないですか。アーティストって どういう人間やと思います？めっちゃ抽象的ですよね、申し訳ない。
人によって違う。
そらそう
でしょうね。
いやなんそうですね、まあ、もちろんそもそもあるものの価値とかを、うん、まあ、違った面から見せるとか、
はいはいはい、
まあ、そういう仕事をしようとはしているし、アーティストとそういう仕事をしようとはしている、うん、というふうには、まあ、真面目に答えれば、
はいはいはいはい、なんかまあ極端な話言ったらその、まあ、これは超極端やから一般的ではないかもしれないですけど、例えばお笑い芸人がいたら、うん、
はい、
全ての事象をボケとツッコミに変換することができると思うんですよそいつは、
うんうんうん、
福島原発であっても、
はい、
でそういう解釈がの一個 あの基準やと僕は思ってるんです。アーティストっていうのは何の話でしたっけ、
うん、だからなんていうかそのまあ、浮所さんそのこう例えばそのブレイクスルー現状をブレイクスルーするとかっていう役割っていうのはもちろんその理想としてはそうなんですけど、
そう理想ですよ、
現状としておそらく、まあ、日本に限って言えば、
うん、
日本人の大多数はアーティストにそんなことを全然期待してないと思うんですよね。
そうそうそう、
いやだから期待されてない
っていうか、ね、それがええんちゃうかなと思って、
うん、まあだからそれがいいっていうしかないと思いますけど現状ではね、
うん、っていうかね日本だけじゃないと思うんだ俺、今まで僕の思うそういうアートなるもので、はい、怒ってないという認識なんですね。
うん、あなたの考えるアート、
はい、僕の考える本当にアートで、
みんなちゃぶ台返し合戦みたいな。
まあ、言ってしまえば歴史
跳ねまくってますけどね。
歴史がアート
逆に跳ねすぎて茶碗が一回も落ちひんから飯こぼれて
る。それはさっき出した美術史で言ってもいいんだけど、うん、あのダダってあったでしょ。やっぱデュシャンが出てきて、あダダ、
はいはいはい、
あれってやっぱ戦争の時代に こんなの狂気だって全部否定してやるっていうので提出した概念じゃないですか。
でもね、分かんないです僕ね。だからそういうのね、はい、美術史みたいなので出てくるけど、はい、あれがねどんだけそのなんかこう同時代性があったのかとか、それが事後的な後付けがどの程度あったのかっていうのは僕には分かんないんで。いや、
それが回収されてる場所がアートという小さく閉じた、これ日本が閉じた輪じゃなくて世界においてもアートという、アートがアートするために作られてる文、なんか文脈の中に閉じてるんですよ。本当に社会にその戦争をやめたいんだっつって訴えた概念が伝播したことなんて多分ないと思うね。だからその流れで今のポップだとか消費社会の自分が消費になるとかシミュレーショニズムとかっつって進んできたと思うんだよね。分かんない
。まあ、あのだから、もうだからもうちょっと現実的な話をした方が、うん、未来に進むんじゃないかなみたいな。
いやだからそうなんだよね。だからみんな現場の人呼んだわけ。
現場の話しましょう。じゃあ現場の話。
だから僕は別にその日本でアーティストは全然期待されてないとは思ってるけど、うん、それを何とかしたいと思ってますよ。それは。
ああそうですね。
それを何とかするためには 何をしなきゃいけないかなってことを考えて、
うん、
でさっきデュシャンとかの名前出ましたけど、うん、デュシャンだっていろいろ現実的なことしてるわけですよね。
うんうんうん、
あの彼は便器作った後に、うんうん、泉作った後にアメリカ行って、うん、あの目利きの仕事してるんですよ、うんうん、だからアメリカで美術館の顧問になって、うんうん、アメリカのこれからアメリカ人が新しい美術を立ち上げるときに何を見たらいいかっていうのをデュシャンが選んでるんです、うん、
なるほどね。要
するにヨーロッパから何を持ってくるかっていうのをデュシャンが選んでそれにコメントつけたりしてるわけです、うん、
それキュレーションってことですか。
キュレーションの最も影響力の強い方でしょ、
うん、だってどうですか。
だって最初のゲームセットしてるんだから。
なるほど、
うん、だそれすごいなんていうか具体的な話っていう か、うんでまあ、そういうのができたのすごいですよねっていう話で、うん、だから、まあ、僕らはそこまでなんかリセットもできないし、うん、なんてフロンティアもないから、うん、日本で考えていかなきゃいけないけど、うん、なんかとにかく今これだけ、うんまあ、要するにこうアートで何か人が救われるとか、うん、夢が持てるみたいなことが本当になんか要するに個人のブログレベルのあのことに落ちちゃうわけですよね、うん、あの美術館って感動しましたみたいな話は、うん、こう要するに普遍的な共感をなかなか得にくい、
うん、
だそれをこうどのレベルに引き上げたら、うん、そして何に接続したら日本においては説得力があるのかなっていうのを、まあ、考えなきゃなっていう話なんじゃないかなと思いますけどね、
うん、具体的になんか
いやだから例えばその基盤がないとはいえでも、まあ、黒瀬君があの入ってるようないわゆるオタク文化みたいなものっていうのは、うんまあ、ここ40年ぐらいで随分と基盤があると思うんですよ、うん、それっていうのは例えば俺がちょっと懐疑的な日本のギャラリーっていう存在よりかは、はい、あでも同じかそれより長い歴史があって、
う
ん
う
ん
そうですね、
でもはやもうあの日本の例えば美術館レベルでも、うんもはやもうドロップアウトが始まってるっていうかね。だから例えば漫画家の原画展とかが どんどん出てきてるあたりからしてもそういうことなんだろうと日本のいわゆる絵っていうものに関してはそういうのがメインスト例えば大友克洋原画展なんかメインストリームアートにおいてもメインストリームなんじゃないかみたいな状況になってるっていうこと自体は僕はもう全体的にあると思っててでだから僕にしてみたらそれがあるから逆にそのアングルをかますっていう意味でいわゆるそのそうではないすごいアンダーそうではないっていうのが機能するのはそういう存在があるから
まさにあのアート日食ですねいわゆるだからあの太陽という概念
月
そのなんか
でもまあオタクが太陽だとは
いや そ, う、まあ、そこが問題ですよだからオタクは今やカウンターを当てられるほどの
そうそうそうい
やもちろん歴史はあるし素晴らしい文化だけど、うん、あのそんな元気はないですよ、うん、
元気がなくなっちゃってるわけね、
うん、 だって産業としてね強くないからね、
うん、まあどうなんですかね。
女性陣なんかちょっと
オタク文化とかってどう 見ます？
基本的にでもに日本にはそのハイアートなんていう土壌がないという認識でよろしいですか？これは
ないんじゃないですか。
あ、そうなんですか、うん、なんかあれですよね。そう、私最近日本のアートってどういうものなんだろうなっていうのを考えるんですけど、なんかでもきっとなんかその海外ですごくその漫画とかがこうわってなったり、でもきっと何かあるんだろうなって思うんですよね。なんかきらめくものがその中になんかこう日本のなんていうんですかね、歴史まできっと奥の深い歴史まできっと感じるものがあって、村上隆さんとかもご受け入れられて、でもそれって何なんだろうって私は今でもつかみきれないところがあって、それは外国人にならないと本当にわからないのかもしれないんですけど。
あ、世界の人が日本
の。そうですね、そうです。なんかそういう視点になって考えてみたりするんですけど。
外国人が日本のオタクカルチャーとかをどう受容してるかってこと？
あ、ごめんなさい、現代アートのことでした。はい、アートのことでした。
外国人が日本の現代アートをどう喜んでるかっていうこと、
はい、どう喜んでるかっていうこと。
喜んでないんじゃないですかね。
でしょうね。
だってあんま知られてない。
いや、だってほとんど出てない。
なんか一応入れてるみたいな感じだと思います。
結局なんかあ、どうぞゆきさん、なんか水さん、
あ、大丈夫です。
はい、あ、ニューヨークの話じゃあちょっと。
あ、ニューヨーク、あ、そうそう、ニューヨークに行ってきたんですけど、まあ、フリーズってアートフェアが、うん、今までロンドンであって、それが今年からニューヨークでも開催されてたので、まあ、1回目っていうことでちょっと見てきて、まあ、あと、まあ、その近くでナダっていうアートフェアがまた急遽やってたりとか、あとまあホイットニー・ベンナーレも今年なので、あとまあギャラリーもあったりモマもあったりとかしてきたんですけど、う
ん、日本人は出てました？そこ
に。ホイットニー・ベンナーレには日本人は出てないですね。去年は出てたんですね、女の人が、うん、竹仁永川の作家さんで、女性で、私同い年の作家さんだったんですけど、が出てたりはしたんですけど、なんかホイットニー・ベンナーレのキュレーターさんとばったり別のギャラリーのオープニングで会って、うん、だ本当に若い方で、同い年ぐらいの人で、本当に若いキュレーターの人がホイットニー・ベンナーレとか、まあ、注目されてる展覧会っていうのをキュレーションできるんだなと思って、でしかもフラッと会えるっていうか、
狭いからよね、なんか東京広いじゃん、
うん、
地理的に
東京の広さ。
いや、あとなんか僕去年ベルリン行ったんですけど、その時に一応ギャラリー回ったんですよ、うん、その時に思ったのが、そのまあこれはだから僕すごい試験が強すぎて、しかもかつデータが少ないんで、これが絶対ではないですけど、いわゆるもはや日本人が絶対しないような、いわゆるアート作品みたいなことをすごい展開しているギャラリーがいくつもあって、例えばなんかものすごいでかい構造物をただ切っただけみたいなとか、なんかそれを見た時に、なんかあ、なんかでこれでええのっていうか、
ちょっと古いんじゃないかじゃん、
うん、実は日本人の方がだいぶ考えてんちゃうかとか思ったっていうか、だからでも同時に思ったのは、そのベルリンないしヨーロッパっていうのは、その現代アートをこういういわゆるこういうものだから、そのなんていうんですかね、コンセプチュアルなものをこうやって日常的にギャラリーでやることに対してのある種のプライドみたいなものを、自分たちがこういうものを育んできたみたいなプライドみたいなもんがあるんちゃうかなっていうのを感じたんですけど、どうなんですか？
と思いますね。それはやっぱりすごくあると思います。うん、今どうなのか知らないですけど、やっぱり私、あ、すごい、これはもう西洋の、なんでしょうね、支配する世界なんだなって思ったことがありました。
沖中さん見たのがどの作品か分かんないですけど、うん、まあ、多分おそらくそういうのはなんていうか、こうある種 そのヨーロッパ的な体系の意識っていうか、だと思うんですね。だからその作品がすごいとかではなくて、その作家の思想の体系の一つのピースで、それがあるとないとでは大違い なんですよ、うんうんうん、でそれだけ見てしょうもないじゃんっていうふうに言えないっていうのが体型なので、
いやもちろんでその体型を持ってることに対しての
そうそうそう
マルチの誇りというか、い
そ
ういうことです、はい、
そこに必要なのは批評なわけでしょ、う
ん、ううだけど別に必ずしも体型を全部が持たなきゃいけないとは思わないし、日本はそういうなんていうか思想を作ってこなかったの で
作ってこないっていうのがある意味、うん、批評的に使えるっていう、
あ使えると思いますよ、うん、思いますよそれは。
で例えばもうものすごく先っちょの最先端みたいなことに対しては、うん、まあ割とだからそのもう90年代から日本の DJ は世界一耳が早いって言われてるように、結構その情報収集能力とかそれの分析に関しては日本人ではかなり先端はを分析してると思うんですよ。ただそれをいきなりバツッとやるには、まあ村上隆さんが言うように、そのかつて そのいわゆるヨーロッパ的な体系とかも知った上で、しかも東洋から来たっていうのを乗っけてこれみたいなことをある種のある一定以上の規模でやらないとダメっていうところが今の正解じゃないですか。
今の正解はそうだけど、モグラグにしろカオスランにしろマイクロメッセンジャーにしろ、そういう文脈ではないところでそういうものをいかに翻訳して出すかっていうのをやろうとしてるわけじゃないの。
だからこれが結構ややこしいのが、そのローブローアートっていうものっていうのは、まあ、アメリカの西海岸から出てきたもんなんやけど、そのローブローアートっていう名前自体は誰がつけてんっていう話がまずあると思うんですけど、その要はだからハイアートがあってローブロー、まあ、カウンター的なことやと思うんですよ。分かんないですよ。でも今現状日本がややこしいのが、ハイもローもない状態 で、
いやでも
一緒になんかベーって出ようみたいな。
IT っていうのはそもそもそういうことじゃないですか。西海岸、
はいはいはい、IT 自体の、ね、
思想としてね、思想としてヒッピーが入って、うん、なんかだから やれそうだと思うんだけどな。
おしっこ行ってきて
か、ね、
ありがとうございます。
どうですか、やれる感じはあるんですか皆さん。なんかちょっと2010年ぐらいとはまたちょっと違う感覚っていうのはみんな持ってると思うんだけど、いかがですか、このタイミングで独立した皆さん。
なんか注目されてなくはないと思うんですよね。やっぱ震災とかがあって、うん、日本が今どういう状況かっていうのは、うん、やっぱりそのモノハとか実験工房とか、ああ そ, う、ね、そういうものも今注目されてて、うん、まあでもそれは世界のなんか、うん、ねミニマルアートみたいなところの流れから来てるだけではあるけど、うん、でもそこになんかこう接続する方法がないかなとか、まあいろいろそれだけじゃなくていろいろあると思うんですけど、例えばさっきなんかベルリンの話が出て、ベルリンのギャラリーとかって多分私行ったことないんですけど、うん、やっぱりそのコンセプチュアルなものっていうか、そういう歴史性みたいなものを多分に含んだもので、実験的な若いギャラリーがいっぱいあって、だけどベルリン自体には多分マーケットはそんなになくて、だけどそこでやっぱり実験的なことをするっていう特化したものがあるので、やっぱキュレーターとかそういう学芸員とか批評家とかっていうのがやっぱりそれを見に来るっていう、もうなんだろうな、うん、ものがあって、やっぱ日本っていうのは本当に多様化されてるので、はい、まあ、オタクもあれば、うん、そう現代アートで突き進んでるギャラリーもあれば、あとはやっぱりその写真と現代アートっていうのもまたジャンルが違うし、版画も違うし、あとはもうなんだろう、現代アートとはいえ若手のギャラ作家扱ってるとはいえ、まあその本当にちっちゃい絵を、まあ、買いやすいとか、まあ、日本のね家とかトイレに飾りやすい絵っていうか、まあなんかそういう、まあ、現代アートとはいえ、まあそういうちょっとなんか買いやすいやつみたいなのをやってる現代アートのギャラリーもあったりとか、いろいろあるので、海外からっていうか、まあ、その海外の人が来づらいですよね。どこ見ていいか分かんないし、アートフェアとかがあっても、うん、やっぱり古美術とか全部ね含まれてる一番大きいやつはアートフェア東京で現代アートとかしてないし、
そうそう、小さい作品がいっぱい売ってるからみんなびっくりするよね、海外からのお客さんは、うんうん、
だからそれはそうそう、だからニューヨークでそのフリーズっていうアートフェアは本当にサンダーアートフェアの一つですけど、ナダっていうアートフェアもあって、ナダはもっと若手のギャラリーがいっぱい集まってるアートフェアだけど、 やっぱりそのフリーズも本当に大きくて、なんか大きいテントでやってて、なんかそのなんかフェリーでちょっと半島みたいなところにフェリーで行ってみるみたい な, なんかエンターテイメント性とかもあって面白いなと思ったんですけど、やっぱり灘の方が見てて面白いのはなと思私は個人的には思って、それはやっぱりフリーズは大きいアートフェアで、やっぱりあの実験的なもう本当に老舗の、ね、大きいギャラリーが集まっているので、あの実験的なこともやるんだけど、同時にやっぱりそのブース代とかもペイしなきゃいけないっていうので、確実に売れる作家と組み合わせてグループ展、うまいことバランス取ってやるんですよね。で灘っていうのは本当にちっちゃいブースで、立て付けも本当になんかこうちょっと白もペンキもちゃんと全部塗りきれないぐらいの感じで雑にわざと作ってあって、
わざと
作ってあって、でそこで出してる作品もかなり実験的なんですよ。だからキュレーターとかそういう学芸員とかそういう評価系の人が灘に目指してくる、そのアートフェアのコンセプトみたいなのが強く押し出されているのは灘の方がそうなんですよ。だからフリーズの方がそう中途半端に見えて面白目には欠けるっていうのが多分なんかあるだろうなと思って。
みんな海外が目指してるわけ、海外というか日本というドメスティックの中にとらわれずに別に縦横無尽になんかそういうところでやっていこうみたいな。
なんか美術館でも展覧会やりたいし海外でもやりたいし、あんまりそんなに
考えて
分けて私は多分メキシコとかでも今の展覧会の先生やりたいと本当に思ってるし、
メキシコとかね、
なんかあんまりなんか気負って海外行こうみたいな、まあ、全然住んでた時はないけど、あんまそんなに思ってない。
クロス君どうなんですか。
なんかまあ僕は基本的にやっぱりその批評っていうとあれだけど、やっぱり言葉の力を発揮できないような展覧会をしたくないし、そういう考えなので、つまりなんていうかな、こうその自分たちのやってることの構図っていうか、要するにそれを世界に置いた時にどういう構図になってるかっていうのが作れないと、全然ダメだと思うんですね。だから日本が何でもありっていうところを生かすためにこそ構図を作らなくちゃいけなくて、さっき実験工房とかの名前が出ましたけど、やっぱり今改めて実験工房とか具体はちょっと違うというか、吉原次郎って人は面白い人だと思いますけど、要するに日本の要するにアバンギャルドみたいなのをやっぱり改めて見たときに全く構図が分かんないですね。なんで日本人の彼らが60年代とか70年代にこんなことをやんなきゃいけなかったのかっていうのが全く分かんない。要するに趣味のいい作品かもしれないけど、いや僕好きだったんですよ、すごくかっこいいし。で改めて見るとちょっと待てって感じになるわけです。なんでお前らこれやってんのって思う。で今もう終わったかな、IO 展を現代美術館でやってて、で俺ショックだったんですよね。見なきゃよかったと思いました。IO の作品僕も版画持ってますけど、レインボーシリーズはマスターピースだと思いますけど、その他の作品がやっぱりちょっとあれはないわみたいな感じでした、はっきり言って。でそれはだから構図がないんですよ。だからレインボーシリーズはかろうじて当時の例えばフルクサスの中に入ってたとか、ポップアートの後から続いたとか、ニューヨークのギャラリーで例えばその、ラウシェンバーグだったかな、その辺の人たちと一緒に記念写真撮ってるとか、そういうレベルですよ。でもその中で見て輝くものがあるけど、その後の作品っていうのはやっぱり全く自分がどこの位置にいて作品作ってるかっていうのは分かんなくて、
つまりそれはカオスラウンジにおいてはその日本のオタクカルチャーっていうものから派生したというか、それとインターネットっていうものの中から生まれてきた、
いやだから要はなんかそのすごいアホみたいな言い方するけど、やっぱり明治の時にこう美術っていう西洋のものを入れたかったわけじゃないですか、日本人の総意として、結論から言えばね、嫌がってた人もいるかもしれないけど、結果的に入れたかったことをのなんか落とし前っていうか、そこであんまりうまくいかなかったわけですよ、はっきり言ってね。だから美術っていうアートに美術って言葉を当てて、で要するに分類学的に新しく作ったって見たけど、でそこには日本の大事なものがいくつか抜けてたわけですよね。でその落とし前とかはやっぱつけなくちゃいけなくて、でそれは自分が西洋好きっていうか、みんな 日本人ってある程度西洋好きじゃないですか。だからそういうところになんか落とし前感とかがあるわけですよ。
その落とし前感を踏まえた現代アート集団カオスラウンジの作品は、うん、つまり日本においての方がより機能するから日本でやるんやっていうことなんですか。
あ、今そうですね。
でもそれってだからそれだけ確固とした文脈があれば海外も可能
ことした、うん、かどうか分かんないですけどね。
それには何、その例えば、
いや例えばあのさっき海外の話が出たので、うん、あの例えばニューヨークでやるかロンドンでやるか、うん、あるいは東欧でやるか、
う
ん、アジアでやるかで全くコンセプト変わってきました。
うんうん、
だから最初だから震災の後にだからさっきの FT のあれは実は続きもので、
うん、
あのカオスイグザイルってあれまあ難民とかっていう意味ですけど、うん、その難民の先があって、
うん、
要するに亡命するっていうストーリーなんですよ本当は。
ああ
の
亡命するんだ。
要するにだからオタクが亡命するって話なんですよあれは、うん、この筋は。で震災があって日本がオタク文化を支えられなくなったから、うん、オタクが
難民として
、そうあの出稼ぎに行ってしまうと、うん、でも出稼ぎに行った先で秋葉原が欲しいからニューヨークでリトル秋葉原を作るっていう話なんですよあれは。
だから場所的にはでもそれ中国になるんじゃないです
か。いやだからいや中国じゃなくてニューヨーク の、うん、あのど真ん中でリトル秋葉原っていう展覧会をやるっていうのが完結なんですよ、ね。うん、
それはだから華僑みたいなビジネスじゃなくて、うん、欲望として秋葉的なものが欲しいから、
そう、うん、出稼ぎに行った先でも自分の居心地のいい街を作りたいっていうのがまあオタクっぽいじゃないですか。それ
あの日本人ってそこまで自分のたちのことをさなんかあの自虐的にやらなきゃいけないんですかやっぱり。
っていうかだから
なんかそういうものの総体として日本っていうのを常に捉えなきゃいけないじゃないですか。ずっとそうやってやって
きてし、いや僕はどっちかっていうとなんかその、うん、あの自虐的とはあんま思ってないんですよね。あの
自発、
いやじゃあそれはだから両義的で、
うん、
それはなんていうかなこうテヘペロ感があるわけですよなんか日本人って
テヘペロ
あのやっちゃった感みたいなのが
あ
ってなし崩し感とかもあるし、いや例えばだからなんかその明治の話であれですけど、例えばその岡倉天心とフェノロサいるじゃないですか。でフェノロサってはっきり言って二流ですよね、
うん、
イギリスから来た二流の、ね、まあもちろん偉い人だけど、うん、だけどそれを迎え撃った岡倉天心は超一流ですよ、うん、超一流の日本人、うん、でもその後に岡倉天心が失脚した後に、
うん、
あの今の芸大の基礎っていうか、うん、イメージを作った黒田清輝っていうのは二流ですよね、う
ん、黒田清輝は、
うん、いやだからそういうなんかこう台無し感とかがあるわけですよ、うんでも、うん、なんかそういうところも含めて可愛いなと思ってるわけですよ、ね、
ああそれめいやそのめでる感覚って日本っぽいけど ね、 ね
そうだからそれをなんかポジティブに、うん、そのこう何でも受け入れていくぜっていう姿勢を、うん、何か別のこう美学とか、うん、ビジュアルとか思想とかにパッケージできないかなと思ってるわけですよ。だから今あのまあそのカオスラウンジの雑誌新しいの作ってて、うん、テーマがまさに受け入れっていうテーマで作ってるんですけど
受け入れ
受け入れっていう日本語で作ってるんですけど、あの、まあ、テーマパークみたいなあのさっきのだから展覧会の絡みで言うとあのゲーセンとかを調べるために都内屈指の都内じゃない関東屈指のカルトスポットである大慶園っていうあのカルトスポットで、
ね、
何か知ってるの、あのなんていうかな謎、ね、市川船橋ですの、でっかい霊園の山の上に変な遊園地があるんですよ。これは単純にもうやばい金持ちの税金対
象、ね、アンダースポットなんだね。
そうあだから鈴木恭一とかが特集確か昔してたけど、だからそこに行ってみたらめちゃくちゃ面白くて、あのなんかその金持ちが道楽で買った戦車とか、なんか ヘリポートとかあって、ビリヤード場とバスケットゴールとバッティングセンターとゲームセンターとゴーカートサーキットとかが全部合わさった、なんかでっかいもう本当にでかい遊園地があるんですよね。
関西的に言ったら桂小枝が取材に行く
タイプ。そうそうそう、ナイト
スク
ープ的な。そうそうそう。
やってます
やってます。
やってるんだ。
いやそれでいやあのネットで見たら本当にやばいところかなと思ったら行ってみたら全然そうじゃなくて、日曜に行くといろんな年代の人たちがそこを憩いの場にしてるんですよ。
あ
さっきのおじいちゃんと孫が、
いや本当おじいちゃんとおばあちゃんもいるし、あの子連れのお母さんが井戸端会議してたりとか、はい、学生服着たあの高校生とかがバスケットしてたりとかしてて、図らずもなんかコミュニティにかなり貢献してるっていうか、あとにかくなんていうかなこうシャッフルされてるわけです、その場所が、で非常に平和な空気が流れてる、
はいはいはい、
でなんかこの無国籍なダメダメなテーマパーク のが可愛らしいなって思ったわけです、そこで。でだからディズニーシーって僕もなんかあんまり最近行ったことなくて、はいはい、あ最近行ったんですよ。でそれでびっくりして、いやディズニーシーは本当に素晴らしいです。
ハマったんじゃない、
本当にすごい、本当にすごい。
いや行きました、僕もこの間行った、この間初めて行った、
ディズニーシーだって酒飲めないんでしょ。
飲めますよ、めちゃくちゃ飲めますよ。
大人のテーマ、
だからディズニーランドってランドマークがシンデレラ城じゃないですか、はいはい、あえて建築なんですよね、はいはい、でディズニーシーはランドマークはミステリアスマウンテンっていう山なんですよ。しかもそれ人工の山なんですよ、
僕が作ったんですよあれ。
あそうだから芸大生とかのバイトが
僕がこうやって
あのクオリティ管理してるから、
草とか植えたりしたんです
よ。だから
要するに僕が作った
わけです、要するに自然を作ってるわけですよ、はい、ディズニーシーは疑似自然を作ってるわけね。でディズニーランドはそこまで行ってなくて、さらにゲートをくぐるとだから比叡山みたいになってるわけですよ。だからミステリアスマウンテンの向こうに東京湾が借景されてて、
日を汚い日を。
でそのディズニーシーの真ん中にこう、要するに湾があるんですね、真ん中にあの湾が引いてて、それをぐるっと回るっていう設計なんですけど、その湾は偽物だけど、そこに入ってきてる東京湾の水は本物なんですよ。
いやそうなの、
そう
です、あそうなん
だから、
あの湾ね、1メーター50センチぐらいしかないのよ実は。あ
だからそれをだから自然と人口の境目を
あそこのコケ
すごい巧妙にいじってるんです。
はいはいはい、
でこんなに管理された箱庭型 の, あの要するにディズニーの世界観で完結したテーマパークってやっぱ日本には他にないし、サンリオピューロランドとか全然違いますけどね。だからなんかそれ対ディズニーランドみたいな考えた時に大経営って全然対抗馬として話にならないけど、しかもあれが市川にあるってのも面白いんですよ。
でもディズニーも西海岸だよね、カリフォルニアスタートでハリウッドでね。いやそこをつなげないとね、でもね、うん、はい、ということで、
ドキ
なんかどうでしたかね今日、その皆さんなんか
なんじゃこれ
もう無理なんじゃないですか司会とかはこの空気
も結構快適だから本音と話してくれて
ない。あそうですか、
なんか皆さん日食に一言、日食に一言どうぞ。
僕はね、日食に関してはね、日食が起きてんなと思ってぐっすり寝ることが一番贅沢だと思ってるんでね、寝ます。
なんせあの150まで生きるつもりなんで次の機会があると思ってる。なやさんどうですか、はい、
日食私すごい楽しみです。
どこで見るんですか。
家で、家の近くで。
これマジで日食そのものについてのコメントなんですか。あ、野村さんのなんかじゃないんだ。日食自体、
うん、こんな機会ないですから。こういう日食があったからこの機会を設けられたわけですからね、はい、日食に感謝。あ、いかがですか。
日食を狙ってやっぱり展覧会やった。
もちろんそうです。
あ、そうなんだ、はい、いつ決めたんですか。
今年の頭には、場所を決めて、
はい、月食の時は
月食
この間あったやつ
スーパームーンですか。
スーパームーンじゃなくて月食、皆既月食、うん、
月食なんてありましたっけ。
11月にくらいにあった。
割とカジュアルにありますけどね。
なんかすごい綺麗に見えた。
月食と新月の違いはね、まだ僕はよく分かってない。
全然違う、
全然違う。それは違います、ね、
だから地球の影がちょうど入ってくる。
地球の影が入るの。
そうでしょ、月食って
地球の、
だから月と太陽の間に。
アートどこ行った、アートどこ行った。日食には実はあんま興味ないんで寝ます。
そうなんだね、やっぱり。
野村さんの作品、お天下どうだったか、みんな何も。
ああ、そうですよ。
じゃあ一言天評いただいて終わりましょう。天評あの可能性と天評。
なんかコンセプトはよく分かんなかったですけど。
え、
あの仕上げとかはとか気になりました。やっぱりあの綺麗な作品だなと思いました。
あ、本当ですか、
うん、
ある程度そういう。
でもでもコンセプトはよく分かんなかった。
コンセプトやっぱ、まあ、でも作品だけでそれって伝えられるもんですかね。どうなんですかね。
どうなんですかね。いや、だから天動説とか地動説とかっていうのが分かりにくいんだと思うんですよね、うんうん、なんかもっと違う言葉がいいんじゃないですかね、
うん、勉強します。そこはでも面白かったと思うんですけどね。いかがですかね。あ、水谷さん、なんか ください。
なんかあれなんで表面はつるっとしてるの？
あれは価値を透過させるっていう意味です。つまりこっちとこっちの価値に差がもうないとっていうのを。
それなんか技術的にってこと？
いや
磨いてるんですかみたいな。
あ、うん、磨いてるんですかじゃなくて、マチエールがあった方が面白いんじゃないのかなって普通に思う。マチエールがあった方が模様がすごい綺麗。ここで見たら ね、
あ、マチエール
ね、もっとすごい綺麗に見えたから。
なんかマチエールだとそっちに力のベクトルが働くんじゃないかっていうんで僕は平ら。
あ、つるっとしてれば。
あとはまあスーパーフラット流れとかそういう技術的な文脈は抑えた上でっていうことだったんですけどもね。さあということで、もう縁も竹縄
縁も竹縄
ちょっと本当長いことになってしまいました。本当皆さん今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
長い間皆さんお客様も本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。